君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
年明け最初の天白の城は恒例義歌隊学長を迎えて1年を展望します。特に今年は開学40周年のアニバーサリーイヤー。どんな1年になるでしょうか。義歌隊で2度目のお正月を迎えました大西隆学長に聞きます。
さて、新年最初の放送はですね、毎年毎年義歌隊学長室に伺いましてお話を伺っておりますが、今年もですね大西学長にお話を伺ってまいります。明けましておめでとうございます。
皆さん明けましておめでとうございます。豊橋技術科学大学の大西です。
まずあの昨年2015年を振り返りたいんですけれども、どんなことがあった年でしたか。
はい、2015年、ちょうど私が学長になって2年目の年になったわけですけども、はい、1年間の、ウォーミングアップと言ってはいけませんけれども、体験を踏まえて大西プラン2015というのを作りました。
大西プラン2014っていうのはなかった。
そうですね、1号からスタートですね。2015ですから2015年度まだ続きますけれども、その1年間こういう方針で大学運営をしていこうと、
1年間学長をしてみていろいろ思うことがあったわけですね。
一番大きなことは国際化の波が大学にも押し寄せてきてると、
はい、
でこれをきちんと受け止めて積極的にして国際化していく必要があると、それとそのキャンパスの中を、学生教職員がいるわけですけれども、できるだけ気持ちのいいスペースにして、楽しいキャンパスライフを送りながら成果を上げるということも重要だなと思って、もちろん研究教育大学が本来やるべきことですね。加えて地域との連携、こういうことをやっていく必要があるわけですが、元となるキャンパスでの生活ですね、これは学生にとっては寮もありますので、生活そのものもここで行われているわけですが、教職員にとってもその仕事が重要な生活の一部ですから、そこが快適に楽しく、元気よくできるという空間にしていくと、いうことも大西プラン2015の重要な柱としました。その成果ですね、プランができたからといってすぐ実行が伴うわけではないんですけれども、例えば学生のクラブ活動の施設なんかがかなり老朽化してきていたので、それを改修するとかですね、事業はこれからになりますけれども予算をつけたとかいうこともあります、それから図書館の改修というのが実現しそうだということで、研究活動なり、あるいは外の人との交流がよりしやすくなるような、そういういわば出会いなり語らいのスペースっていうのを図書館の一角に作りたいと思ってます。そういう事業に目処が立ったり着手できたっていうのが大西プラン2015の成果なのかなと思います。
学長が最初に作った大西プランということでしたんで、どう学生に勉強させるかっていう、そういうプランなのかなと思ったんですが、結果的にそうつながっていくんでしょうけれども、こうやって お話伺ってると楽しいことがいっぱいですね。
少しじわじわそういう勉強しやすい環境を整えていこうと、勉強しろしろというだけではですね、みんなだんだん詰まってしまうので、自然に勉強研究したくなる環境づくりということも大事なのかなと思ったわけです、
予算の話も出ましたけれども、これから形としてはどんどんできてくるっていう、
そうですね、なかなか 予算の関係もあるので最初から大きなことがなかなかやりにくいわけですけれども、少しずつお金を節約して、節約したお金を今言ったような事業に使っていくというやり方を、まあ、取っていきたいと思うんですね。
で、気になるのは大西プランという学長自らの名前が冠されているっていうところですけれども、これはあの学長のアイデアで、これは大西プランと名付けるんだっていう話になってます。
まあ、そういうわけでもないんですけどね、あの大学には検証っていうのもあるんですね。ちょっと長い、まあ、あの期間にわたって使うもので、はい、まあ、基本的な考え方ですね、
うん、
毎年毎年どういうことをやっていくんだという方向づけも必要なので、
はい、
毎年 の、 あの計画がいると、
うん、
そうすると、まあ、それはあの、まあ、一人の学長がいる一部の期間に当たるので、まあ、学長の名前をつけてやった方が、うん、学長としてやらなきゃいけないという責任意識感が出てくるんじゃないかということで、実行するための計画なので名前をつけました。
なるほど、学長自らにこう責任を課すためにも自らの名前をつけてっていう、
そういうことですね、
はいはい、大西プラン2015というのが始まりました。その他去年はどういうことがありました？
そうですね、今まで、本学で4大事業と言ってきまして、まあ、スーパーグローバルの事業ですとかですね、はい、それから高専と長岡技術科学大学と合わせた3機関連携の事業とか、研究力強化の事業とか、リーディング大学院の事業とか、4つの大きな事業をやってきたわけですけども、
はい、
まあ、それを昨年も、まあ、ある意味で順調に続けることができたと、うん、いうことだと思います、
はい、
で特にスーパーグローバルについては、まあ、ちょうど一昨年から始まった、実質は1年ちょっと前からですけれども事業で、まあ、簡単に言えば本学をより国際化しようというプログラムですね。でいよいよ今年は学生募集を始めるということで、豊橋技術科学大学により多くの留学生が来るし、バイリンガルの講義と言ってますが、英語で行われる講義も増えていくということで、ちょっと大学の雰囲気が変わってくる、
うん、
そういうまあ、飛躍の年に今年はなるなと思います。
それは今年の話？
そうですね、去年そういう下準備をしてきたということになります、う
ん、技科大生のインタビューでもマレーシアのペナン校に行ってきた学生の感想、はい、土産話を聞いたりしてね、はい、僕らも楽しかったですけれど、
はい、そうですね、そのプログラムでは豊橋技術科学大学の学生が、まあ、例えばペナンに行って、向こうにマレーシア科学大学という連携している大学がありますので、
はい、
そこの学生と交流したりですね、あるいは、まあ、単に交流といっても遊ぶだけではなくて、テーマを決めて、一緒に実践的な勉強をするということですかね、はい、そういうプログラムも組まれています、
うん、
それから実務訓練で向こうにある会社に実務訓練に行くということも含まれているんですね、
はい、
それだけではなくて本学の教職員なんかも、まあ、それはアメリカのニューヨークにあるニューヨーク市立大学と、それからペナン の、 キャンパスを使って研修をするというプログラムも組まれていて、まあ、本学のすべての構成員がうまくペナンの拠点を活用して、まあ、何らか学ぶところがあった年に去年はなったのではないかなと思っています、
技科大の国際化
が
ますます進んだという、そういう1年
だったんですね。あ、そうですね、さらに進んだというふうに思います。
そういった4大事業、
はい、まあ一つが、うん、高専とそれから長岡技術科学大学ですね、はい、まあ、姉妹校になりますけど、まあ、これはまさにペナンの拠点を作ったものがその事業ということになります、
はい、
3機関連携と言っているものですね。それから次に研究力強化という、これは本学の研究力をもっと強くしようと、
うん、
あるいはまあ研究力がある程度強いので評価されて認定されたということなんですけれども、さらにそれを磨きをかけていこうということで、まあ、特に産学連携の研究を進めるためのプログラムが用意されています、
はい、
まあ、これも産学連携の活動を進めようということで、例えば去年は産総研という国の研究機関ですね、産業技術総合研究所、ここと共同ラボを作ったんですね、
うん、
それからもう一つカリフォルニア工科大学という、まあ、アメリカ の カリフォルニア州にある大学ですけども、 こことも共同ラボを作って、うん、で両方とも共同ラボは本学に置いて、それぞれ の相手先の機関の方が本学にも来て共同で研究すると、うん、でこちらからも向こうに人を派遣するということで、共同研究を進めようと、はい、これも去年スタートしたプログラムになります、うん、それから博士課程リーディングプログラムというのがありまして、はい、これは脳情報という分野で、まあ、本学は認定されたわけです。
脳は脳みその脳ですね。
そうですね、ブレインサイエンスですね。ゆくゆくは博士課程を作ろうとしてるんですけれども、修士から博士まで一貫のプログラムを作って、はい、まあ、そこに本学のさまざまな専門分野の学生が、まあ、分野横断的に集まって研究するというプログラムを進めているということですね、うん、はい、からもう一つがスーパーグローバル大学創生事業というもので、うん、これは本格的に始まるのは、29年、再来年度ですね、うん、平成29年度ということになりますが、今年から募集を始めるというもので、うん、これは一口で言えば本学のキャンパスそのものをグローバル化しようということで、うん、より多くの留学生が本学に来るようにして、さらに本学の学生もバイリンガルの講義を受けるというプログラムですね、うん、
理科大の講義が英語で行われる、
ね、そうですね、ゆくゆくは 95% が英語で行われると、うん、まあ、いきなりそうなるわけではありませんけれども、まあ、そういう計画の下で、学生 の英語力をアップさせなければいけないし、もちろん教員職員も英語力をアップさせなければいけないと、まあ、どうしても大学は、新しい動きの窓になるという役割を持っているので、日本がこれからますますグローバル化していくときに、まず大学が窓口になって、そこに世界の優秀な学生がやってきて、まあ、日本の例えば産業に就職していくとかですね、まあ、中にはそのまま日本に定着していくような、そういう優れた外国人も出てくるんだろうと思うんですね、うん、まあ、その窓口といっても、ここは単にカウンターがあるだけじゃなくて、そこで教育研究が行われるわけですけれども、そういう役割を果たしていきたいと思ってます。
それがギガ大の4大事業ということですけれども、昨年もそれが順調に進んだ年だったと。
そうですね、昨年は、まあ、準備の年でもありましたし、非常に重要な節目の年で、順調にそれを発展させたということが言えると思うんです。特に今年は本学が創立40周年を迎えます、
はい、
10月に、まあ、開学したということで、今年の10月がちょうど40周年になるんですね。
理科大は開校記念日10月なんですね。
そうですね、10月1日に開校したということになっていますので、はい、まあ、ちょうど10月3日が月曜日になりますので、うん、今年の10月3日に記念式典等のイベントをやろうと思っていますが、今年1年間は開学40周年の年ということで、はい、40周年という冠をつけた、まあ、いろんなイベントを連続してやっていこうと、うん、
はい、
まあ、特にラジオ聞いておられる地域の皆さんには大変お世話になって、地域の誘致によって義科大がここに立地できたということがあるので、うん、まあ、地域の皆さんに感謝する1年間にもしたいと。
今年は義科大40歳の年なんですね。
そうですね、国立大学としてはまだ若い大学です、うん、まあ、40年というと卒業生はもう大体最初の職場を勤め上げているような人も出てきて、
ね、はい、
定年退職しかかっているような年齢になってるわけですね、
うん、ですね、
ですから、うん、まあ、そうやって振り返ると一つの時代を経て、うん、来たなという感じはいたしますね、うん、
1976年生まれということになるんですね、
ちょうどそうなりますね、
まあ、人間で40歳というと不惑の年ですけれども、
うん、
もう惑わず突き進む形が見えた。
いやいや、やはりね、大学はやっぱり考えながら改善して一歩一歩進めなきゃいけないので、
はい、
人間で言えばもう40歳っていうと、うん、人生、まあ、後半に切り替わるところですけども、はい、大学は常に新しい学生が入ってくるわけですね、だからその大学の組織そのものはある意味で年を取らない、歴史は積み重なっていくんだけど、はい、まあ、年は取らない組織で、まあ、常に新しい気持ちで、うん、まあ、若々しい気持ちで新しいテーマなり新しい改革に取り組んでいかなきゃいけないと思うんですね、うん、
毎年生まれているような。
そうですね、新入生が毎年入ってくるわけですし、うん、それから教職員も、入れ替わっていくわけですね、はい、あまり歴史の長さだけにこだわらないで、うん、新しいことを常にやっていく、そういう前向きな姿勢というのは大事だと思いますね、うん。
でも記念事業は行われるわけですね。
そうですね、やはり特に地域の皆さんに誘致をしていただいてここに立地できたというのがあるので、はい、改めて地域の中で議会大が果たす役割なんかも今年1年考えていきたいと思ってます。
10月をぜひラジオ聴きの皆さんも楽しみにしていただきたいなと思いますね。その他今年はどんな展望がありますか？
はい、一番大きいのはスーパーグローバル創生事業の、募集を始める年になるんですね。つまり多くの留学生を招いたり、うん、国内でも、バイリンガルの2カ国語の講義を受けたいと、そういう学生を公募していく、スタートの年になると思ってるんですね、はい、ですからこれをしっかり成功させるということが必要になるんだろうと思ってます。
あ、じゃあもっと来年は多国籍な学生たちが議科大キャンパスを歩くようになるわけですね。
去年からすでに先生方がいろんな地域に出向いて勧誘をしています、はい、で特に去年は高校生に来てもらったんですね。海外の高校生、はい、これから将来自分はどこの大学に行こうかって考える年齢の子どもたちに、来てもらいまして、はい、マレーシア、ベトナム、インドネシアとモンゴルですかね、そういう学生さんに来てもらって、学内を見てもらって、でそれぞれの学校に持ち帰って感想なんかを広めてもらうということで、より多くの人が日本に行って豊橋で勉強したいという気になってもらうようなことをすでに始めてるんですけれども、はい、そういう地道な活動をいろんな国を相手にやっていきたいと、
はい、その他にいかがでしょう。
はい、ちょうど今年の4月からですね、はい、第3期中期目標中期計画期間というのが始まります。これは国立大学が6年ごとに目標と計画を定めて、6年間その下で運営すると、はい、いうことが決められているんですね。でちょうどその節目の年に、この4月が当たりますので、すでに中期目標中期計画第3期のものは作ってありまして、最終的な認可が下りるのを待っているところですけれども、はい、それが下りたらその下でその実現のために努力していきたいと思います、
うん、はい、第3期中期目標というのは、今まで伺ったような4大事業とかそういったところが織り込まれている。
そうですね、そういうものが織り込まれていて、あえて言えば特に、国際化を積極的に進めていこうと、はい、これは留学生が増えたり日本人のバイリンガル化が進むだけではなくて、研究面においても共同研究を進めていくとかですね、そういうことをやって、国際的にレベルの高い、そういった評価が得られるように努力していきたいと思ってます、
これから日本の技術科学がパッと開くためにはグローバルというキーワードを外しては語れないっていうわけなんですね。
もちろん今までもグローバル化に向けていろんな努力をしてきたと思うんですね。それから、日本の技術水準というのは相当なレベルで、どの国でも日本製品を使っているわけですね、だからそういう意味では相当なレベルですけども、これを維持して、さらに発展させるというには、普段の努力がいるということだと思うんですね、だから大学もその役割を、特に技術科学大学という名前がついていますから、はい、技術の研究開発、それからそれを裏付ける研究開発ですね、これもしっかりやっていかなきゃいけないと思います。
ということで、昨年そして今年の技科大の話も伺いましたが、豊橋技術科学大学の大西学長は日本学術会議の会長もやってらっしゃって、これは今年も続くわけですね。
そうですね、任期が あと1年半ぐらい残っていますので、はい、続けるということになります。
この日本学術会議というのは簡単に言うとどういうものなんですか？
日本に学者が84万人いるという統計があるんですけどね、
はい、
その代表組織ですね。
84万人、
大学にもたくさんいますけども、はい、大学以外 企業の研究所にもいますし、うん、あらゆる学術の分野ですね、人文社会科学、生命科学、理学、工学、全部の分野を包含して210名会員がいます、はい、その会員からできている組織が日本学術会議ですね、はい、うん、でまあ、科学技術が社会にどういうふうに役に立つのか、あるいは科学技術の観点から見て、社会に対して何か提言するべきことがあるのかどうかですね、うん、まあ、そういうことを考えながら提言を行って、まあ、その提言の実現のためにいろいろな活動をするというのが、はい、まあ、日本学術会議の役割です。
大変な役割ですね。
そうですね、例えば東日本大震災の復興について、うん、まあ、いろいろな活動してきました、はい、それからやや暗い面ですけれども、スタップ細胞問題とか、うん、まあ、研究にまつわる不祥事があったことがありましたけれども、まあ、そういうことについて科学者の倫理ということでいろいろな発言をしてきました、うん、最近では例えば大学に対する国の支援のあり方ですね、はあ、これがやや軽視されている傾向があるのではないかということを心配して、やはり将来の国の発展のためには大学等にきちんとした国の支援というのを行うべきだというような提言もしています、
うん、そういうお仕事もしている大西学長が理科大の学長だということを皆さん覚えておいていただきたいなと思いますね、ますます今年もお忙しい1年になりそうですけれども、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。皆さんもいい年をお迎えください。
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました大西学長の業界用語は、
グローバル化。大学もますます国際化しなければいけない、まあ、そういう年だというふうに思います。
ということで、2016年、今年は理科大40周年の年です。40年前、1976年になりますが、皆さん何をされてました？周りはどんな景色が広がっていました？理科大ホームページに先日、開学40周年のサイトが立ち上がりました。40年前の天白の丘の写真が見られます。まだ赤土むき出しの大地は森すらありません。そこにはただ風が吹いているだけ。やがて A 棟が立ち、 B 棟が立ち、1980年、1986年、1991年、2000年と理科大の風景の変遷が美しいフルカラー写真で見られます。ぜひホームページでご覧ください。理科大ホームページのトップページを開くと、てっぺんに赤いリボンのバナーが貼ってあって、開学40周年記念事業って書いてあります。ぜひご覧ください。
天白の城、理科大。
現代の暮らしの立役者、スマホもパソコンタブレットも、使ってて気になるのはバッテリー。機能もさることながらバッテリー、今や車だってバッテリー残量とにらめっこです。 次週1月16日の天白の城はバッテリー電池のお話、液漏れや爆発の心配がない全固体リチウム電池の研究を紹介、技科大電気電子情報工学系稲田良二先生に聞きます。お楽しみに。